集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの竹内範弘です。
進行 MC の大橋弘子です。さあ今日は西原浩一さんが LA 出張のためお休みということで、竹内範弘さんにパーソナリティを務めていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほど先行配信でも少しご紹介しましたが、イギリスの、HSBC 香港上海銀行でチーフトレーダーを務められて、まあ、G7 通貨そして為替金利のトレーディングで記念されてきたということで、はい、丸く円の取引なんかも随分やられたそうですね。
丸く円は薄いんですよね、ユーロに比べると、
はいはい、今ねユーロドルになって厚みがもう増して、はい、まあ、大きな動きも出るようになったんですが、ちょっと今ユーロもね、昨日あたりギュインと上がったりなんかしてますからね。
そうですね、昨日日足だと随分長い、うん、ヒゲを作っちゃいましたね、上にね、
はい、ちょっと今弱いかなという印象ですが、なんといってもこの1週間は日経平均ですよね。
そうですね、先週の木曜でしたよね、
はい、に5場からセンチメントが急変しまして、ずっと下げて6営業日続落ですね。
そういうことですね。当日は858円ですか、はい、下がりましたね。いや、858円の値幅があったわけですね。
乱高下ですね、1日のボラティリティがあったってびっくりしましたけれども、はい、今日ちょうど1週間後の木曜日は日経平均上がってるんですね。322円高ということで、はい、さあこれが一体この後どのような値動きにつながっていくのかというところが大変注目ですね。
そうですね、
はい、まだまだ今年あと1ヶ月半ありますので、はい、今年あんまり勝ててないファンドなんかはここから本格的にまだやってるとこもバチバチあるでしょうからね。
そうですね、うん、それは 昔はですね、はい、それやるとすごい怒られたんですよね。もう年末に向かって数字が固まってきたところで、お前らやるなって言われましてね、固まってきた数字を減らすだけでも怒られたんですよね、結局怒られるのはチーフトレーダーの役でしたから。
またチーフトレーダーってそういうところでも怒られる役ということで、はい、まあ、今後の値動き大注目ですが、なんといっても気になるのは日経平均はこれだけ乱高下して大きな動きがあるのに、ドル円相場は何ですか。地味ですね。
そうですね、9月の28日ですか、うん、衆議院が解散されてからの値動きをちょっと見ますと、はいはい、日経平均株価がなんと3019円も上昇してるんですよね。
そんなに上がった、
はい、高値までですけどね、これ率にすると、実に 14.9% ですから 15% ですよね。株でも 15% っていうのはかなり大きな値幅ですよね、はい、ほとんど連投できましたからね、はい、それに対してドル円はなんと2円41銭しか上がっていない。
2円、
はい、これ率にして 2.14% です。
何ですかその乖離は。
だからこれは多分、うん、ドル円がいわゆる強い材料と弱い材料が完全に拮抗しちゃって上がらなかったという結論じゃないですかね。
はい、はい、まあ、この辺の背景を今日は竹内範弘の視点ということで、はい、次のコーナーでじっくりと教えていただきますので、はい、ご期待いただきたいと思います。それでは早速進めてまいりましょう。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて今週は竹内範弘の視点と題しまして、マーケットの今をつかむための視点、より実践的なポイント解説いただくんですが、今オープニングでもお話にありましたように、日経平均がこれだけ動いているのに、なんとドル円はたった2円ぐらいしか衆院選の、はい、選挙相場でも動かなかったと。
はい、そうですね、
はい、この乖離が一体なぜあったのかということを紐解いていただきたい。
はい、当初ですね、はい、115円がテクニカルで見てレジスタンスでしたよね、
はい、
でそこに非常に大きいオプションが110円台にあったということはあったんですが、結局それが全部エクスパイアって言って満期が来たにもかかわらず上がらなかったわけですよね、はい、でドル円、ごめんなさい、日経平均が3000円高して、はい、26年ぶりの最高値ですか、はい、をつけるということはアベノミクスの最高値をつけているわけですから、
そうですよね、
ドル円が単純に考えると軽く120円を超えて、 はい、去年の最高値あるいは一昨年の最高値を超えてきても別におかしくはなかったわけですよね。
125円台っていうのありましたよ ね、 ありましたね。日経平均なんか1992年以来の高値ですから。
そうですよね、うん、実感からすると軽く120円は超えていいんじゃないかと思ったんですけど、115円も超えられなかったってことですよね、うん、はい、だからいわゆる強い材料に対して、はい、買い材料に対して全然反応してこなかったということですよね、
はい、
で例えば11月っていうのは過去20年を見てみますと、はい、ドル円で騰落ってあるじゃないですか。要は月の最初の値段から月の一番最後の値段まで上がったか下がったか、
ただそれ口干しみたいな、ね、
そういうことですよね、はいはい、で見ますと過去20年で、はい、大橋さん勝敗どのくらいだと思いますか。
11月、あんまりなんか12月は上がるようなイメージあるけど、11月からでしたっけ。
そう、理由はいくつかありまして、うん、例えばアメリカの企業の年末を睨んだ本国向けの送金とか、はい、あるいは年末をまたいだドル需給の逼迫とか、はい、まあ、いろんな理由があるんですけれども、それなりにちゃんと機能していたわけですよね、
はい、
じゃあちょっと話を戻しましょうか、はい、11月のその騰落っていうのは、はい、過去20年で見ますと12勝8敗なんですよ、
はい、じゃあ上がってるドル買いのが多いんですか。
そうです、ドル買いで終わったケースが圧倒的なんですよ、で2007年とか2008年は、はい、リーマンショックのまあ渦中でしたから、はい、アメリカが政策金利を急激に引き下げているわけですから、ドル円は売られて当然ですよね、はい、その2つっていうこと、その2年間っていうことを除いたとすると、はい、やっぱりその11月っていうのはドル買いが優勢だったということなんですね、はい、
そんなに上がりやすい月なんですね。
そうです、はい、
じゃあ今年も
というと、うん、ちょっとややちょっと事情が違うんじゃない
か、
それをちょっと今日紐解いていこうかなということなんですよね、はい、でこれは日経平均が3000円も上がってる中でドル円が2円ちょっとしか上がらなかったっていう、はい、そういう理由の中の多分一つだと思うんですけれども、はい、じゃあそれでは一ついきましょうか、
はい、
はい、
まずは、
まずはですね、11月の2日に、はい、トランプ大統領が次期 FRB 議長に、はい、ジェローム・パウエル現 FR 理事を任命しましたよね。
後任人事が随分ね話題になりました。
そうですね、はい、途中で、テーラールールを提唱する、ジョン・ブライアン・テーラーさん、ジョン・ブライアン・テーラーさんですよね、
教授、はい、
スタンフォード大学の教授ですけれども、はい、こうした方が仮に議長の席に就かれると、はい、独自のその理論を、駆使してですね、はい、利上げを急ぐんじゃないかなという話がありまして、その度にマーケットを右往左往してきた。
ドル高になる時
もそういうことです ね、
ねありました。
で結局 パウエルさんになったんですけれども、はい、でちょっとこの先のですね、来年以降の FOMC のですね、はい、投票権の行方というのを見てみると、はい、ややこれに対してのですね、答えが見えてくるんですよね、
はい、はい、ちょっと資料見ていただきましょう。
はい、で今年はですね、はい、ごめんなさい失礼しました、戻りますね、うん、FOMC の中の投票権っていうのは、はい、地区連銀の総裁が5名で5票ですよね、はい、で FRB の執行部が7名、
はい、
計12名の投票権があるんですよね、
はいはい、
でこの中で地区連銀の中でニューヨーク連銀に限り常任ですので、こちらは執行部扱いとすると、はい、執行部が8位、はい、地区連銀が4になりますよね、でこの地区連銀の表に今年来年のですね、はい、どんな方がつくかっていうことを見ますと、はいはい、今年は例えばですね、ミネアポリス連銀の貸し借り総裁とか、はい、シカゴ連銀のエヴァンス総裁みたいなハト派の方がかなりいらっしゃったんですが、はい、来年を見渡すとここにですね、はいはい、タカ派の方が4名集結しちゃうんですよ。
じゃあなんもっとドル高になってもいいんじゃないのって、
ですけれども、これ執行部を見てみますと、はい、イエレン議長はまだ自分の、去就に対して明確な意思を示してないんですけれども、はい、仮にですね、はい、イエレン議長が来年2月で FRB を去るとなると、はい、空席が4名出てしまうんですよね、
はい、
でこの空席の4名をの行方を見るとなんとなく FOMC の行方が分かってくるんですよ、
うん、
はい、でトランプ大統領は自分のことを、はい、低金利人間だ、低金利人間ですよね。
あまり金利上げたくないわけですね。ドル高にしたくないんですね、
ですよ、はい、低金利人間だっていつもはい、おっしゃってるんですけど、すると、うん、ここのですね、はい、理事4名の行方が、はい、FRB の金融政策の行方をそのものなんですよね、はい、なぜかというとすでにですね、地区連銀総裁の高派が4名4票が決まっちゃっているわけですから、 ここの理事にですね、はい、1名タカ派を入れるだけで、はい、可能性的にはタカとハトが拮抗する可能性があるんですよ。
そうですね。はい、
すると、例えばハトの選んだ方でも、はい、体調不良で FOMC に来れないとか、はい、あるいは任命が遅れたとか、はい、すると、もうこの4名に、うん、選択的に、はい、ハト派の人間を入れるしかないんですよ。するともう FRB 内がハト派になるわけじゃないですか。
あ、なるほど。トランプ大統領の意向が
全くそういうことですよね。いわゆる政治が、まあ、介入とは言わないですけれども、はい、そのトランプ大統領なりその共和党の主流派の意向が全てここに反映されることになるんですよ。
はい、あ、じゃあ市場はそれを読み取って
ドルだ、いわゆる金利は上がらずに、はい、ドルは金利が上がらずにドル買いに走らなかったということなんですよね。
やはりトランプ政権下では FRB はやっぱりハト派化するんじゃないのということです。ということですね。
もうほぼ現実化してきちゃってますね。この地区連議の総裁を見た瞬間、あ、これはちょっと違うなと思いましたんで。はい。
はい。それが一つと。
はい。はい、もう一点ですね、うん、次の資料を見ていただきたいと思うんですけれども、はい、こちらはですね、去年の11月9日に、トランプ候補ですね、当時はね、はいはい。トランプ候補が大統領選に勝利してからの、はい、米ドル円とアメリカの2年債、そして10年債の金利の推移を表したグラフです。
はい、赤いのがドル円ですね。
はい、そうですね。はい、でこの中で何か気づくことありませんか？
なんかこの青い短期の方ですか、短期金利、2年債金利は上がっててるけど、はい、10年の長期金利はあんまり上がってない。
はい、そうですね。はい、でこれ一番高10年債の金利が黒ですよね。はい、でドル円が赤ですけれども、はい、その一番高いところをつけたのが去年の12月の11日ですよね。
覚えてますよ。2.6% 台です
ね。そうです、素晴らしいです。はい、でその時にドル円が118円台だったんですけれども、はい、結局そこがピークになって、ドル円は、その後そのレベルを回復できてないですよね。
あ、確かにそうですね。
はい、で10年債の金利もそのレベルよりはるかに下ですよね。
はい、
で、いわゆる FF 金利、はい、政策金利を色濃く反映しているのは2年債と言われてますから、はい、2年債はその時点トランプ大統領が勝利した時から終始一貫して上がってますよね。
はい、
で為替がドル円が米ドル円が2年債の金利に反応しているんであれば上がり続けていいわけですよ、
ね。はい、はい、そうですね。
ところがむしろ下がっているということは、はい、米ドル円はいわゆる FF 金利、はい、2年債の金利には反応していなくて、はい、うん、10年債いわゆる長期金利にしか反応していないということなんですよ。
そしてその長期金利はずっと横ばいで、
横ばいでさらに先ほどもお話をしましたように、はい、FOMC の投票権の行方を見てみると、はい、ハト派が多数になる可能性がありますよね。はい、こうしたことを多分市場は見越して、はい、10年債の金利は上がらなかったということですね。
それでドル円相場も上げにくいと、上がりにくいということが、
そういうことになっちゃう、
起こってるんですね。金利を見なきゃいけないんですね、皆さん。ただちょっと気になるのは、はい、この10年債と2年債の金利の幅がどんどんこう縮まって、
来てませんかね。来てますね。見えですよね。うん、でこれこの先利上げを継続していくと、はい、2年債はどんどんどんどん上がって、はい、10年債はその、まあ、むしろ上がらないんですよね。これなぜかというと、はいはい、10年先の金利を先取りしているから。で金利というのは、はい、どう決定要因どういうのかって言いますと、はい、潜在成長率に消費者物価にリスクプレミアムを足したもの、はい、この3つ足したものなんですけれども、はい、10年債の金利が上がらないということは、はい、この先の景気の減速を織り込みつつあるっていうことなんですよ。
景気が減速しちゃうんですか？
そういうことです。で、これ、うん、このまま見ていただくと、はい、2年債の金利が上がって、10年債の金利がそれほど上がらないとすると、はい、どこかで逆転が起きますよね。
どこかでこうくっついて。
逆転が起きます
ね。
はい。これはイールドカーブで言うと、はい、逆イールドって言って、長期の方が低くなっちゃうんですよ。
はいはい、
で、これ、1990年以降で見ると、3回やりました。
はい。いつですか？
1990年、2000年、2007年。
あれちょっと嫌な年じゃないですか、
は
い、全部。
1990年は、まあ、グローバルで言いますと日本でバブルが崩壊していきますね。はい、で2000年はアメリカで IT バブルの崩壊、はい、2007年はリーマンショックですよね。
はい、
大体10年に1回ぐらい来るわけですよ。はい、するととこの先利上げが継続していくと、はい、長短金利が逆転して逆イールドになるっていうのは、はい、おそらく来年の年末から再来年の頭ぐらいですよね。
はい、
その後にはやはり 資産市場の調整、株価の大幅調整が来る可能性があります。
逆イールドになるとリセッションに入るなんていうふうにも言いますよね。
そうですよね、はい、その可能性が非常に濃厚になります、
はい、今のところまだね離れてるけれども、これがどんどん縮まって逆転するとこういう大きなクラッシュというか、
それが来ますね。
景気後退期に入る可能性があるということで、長期的にはこの辺の推移っていうのは大注目と。
大注目です。ぜひですね、はい、見ていただきたいと思いますね、
はい、はい。以上、竹内紀弘の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内紀弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、Eagle FX があります。詳しくは、Eagle FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長、金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動などによる損失を生ずる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板ほか、番組ニューストリーム、ツイッターなどにお寄せいただいた皆さんからの質問にお答えしていくというコーナーですが、今日は竹内さんにズバリお答えしていただきます、はい、早速質問ご紹介しますね。
お願いします。
こんばんは。先週夢を叶えるために専業トレーダーになりたいと投稿した富代です。富代さんからまた来ました。
お、そうですか。
はい。西原さんから話を伺って、僕なりに夢を叶えるためにいろいろと考えてみましたが、やはり夢が捨てられません。どうしても FX で専業トレーダーになりたいです。今回は竹内さんがいらっしゃるとのことでしたが、竹内さんはどう思われますか？
はい。先週西原さんはこれに対して、いわゆるハイブリッド、はい、あるいはマネタイズというですね、はい、かっこいい横文字の言葉をお使いになられて、はい、説明されていましたけれども、はい、まあ僕もちょっと同じような論点になるかもしれませんが、はい、そう、まあ、もし同じようになった時にはちょっとご容赦ということでよろしくお願いします。はいはい、専業になるということは、はい、実質退路を断つわけですよね。
そうですね。
はい、いわゆる例えば会社にお勤めの方、あるいは公務員されている方であれば、はい、その職業を辞して、はい、専業のトレードになるということですから収入がゼロになりますよね。
勝ち続けないとダメですね。
そうですね、うん、まあ、勝ち続けるということはですね、そのご本人にメソッド、いわゆる方法論があれば多分可能なんでしょうけれども、うん、今日はそれが可能でならないというところにですね、一つ点、うん、重点を置いてみたいんですよね、はい、で僕たちは昔です、勤め人の頃ですけれども、ある一定の期間には必ず収益を求められたんですよね、はいはい、でそれができないと、例えば動かマーケットが動かなかったとか静かだったとかっていう、はいはい、そういう言い訳はつかないんですよ。
為替動かないと儲けるチャンスがないですもんね。
ないんですけれどもね、やっぱり上のマネジメントからするとなんで儲からないんだって、じゃあ動かないからと、そうは言えないんですよ。
期日までに収益上げろっていうのがあるわけですね。
そういうこと
です、
はい、じゃあ動いてるうちに儲けろって言われるんです。で儲かってないと、儲かってないと、はい、あるいは部下が儲かってないとまたチーフトレーダー叩かれるわけですよ。
大変でしたね、チーフトレーダーって。
そんな仕事ですよね、はいはい、でよく我々が言うのは、はい、ディーラーこの筋に刃物はいらないって言うんですよ。
よく聞きますそれ、
もうマーケットが動かなくなれば、はい、もういわゆる経済生産みたいなもんですよね。
そこで収益を上げるチャンスがないわけですから。
そうですよね、はい、ということは、やはりですね、何かの収入を得ながら、はい、為替のトレードをするっていうのは一つの、 方法論じゃないかなって僕は思うんです。だから基本的には西原さんと意見は同じですよね。
はい、まあその動かないとということで今債券関係者なんかは非常に辛いようですね。
辛いですよね、はい、ですのでね、
日銀上がっちゃうから、
相場にはですね、はい、絶対がないわけですよ、ってことは相場が動き続けることも絶対じゃないわけですから、はい、富雄さんの熱意はすごく僕は分かるんですけれども、はい、
メソッドがあれば
メソッドがあってもですね、マーケット動かなくなっちゃうと収益ゼロになっちゃいますから、そうそうそう、やっぱりですねお仕事をされた上で、はい、しっかり兼業されて、はい、スイングトレードなんていうのでもですね、はい、収益を確保することができるんで、そちらで十分実績を出されて、それからもう一回考えてみるんでも僕は遅くないと思うので、やはり西原さんと同じ意見で、ご自身で一つ仕事を持たれた方が、できれば複数持った方がいいですよね。
はい、はい、富雄さん2週にわたって取り上げさせていただきました。お答えは大体同じということでしたけれどもね、今日もう一問ご紹介しましょう。鶴瓶さんからいただいています。 FX トレードの醍醐味は売買で稼ぐ値幅と同時に高金利通貨を買い立てて持ち続けるキャリートレードにもうまみがあると考えています。現在の政治経済状況と各国の金利の動向などから考えて、こうした高金利通貨への投資についてどう捉えたらよろしいでしょうか。
はい、以前ですね、はい、低金利の時代から少しずつですね正常化が始まって、アメリカに続いて、カナダ、はい、それから欧州でもですね少し資産改良を減額するなんていう話になっていますけれども、はい、エマージングの国よりですねちょっと目を転じてみますと、やっぱり金利が高いんですよね、
はい、そうですよね、
はい、例えば南アフリカのなんていう国はですね、はい、6.75% の政策金利がありますね、はい、であと日本の投資家に有名なところではですねトルコとかメキシコがあるんですけれども、これも結構高いですよね。 8% とか 7% あるわけですよ、はい、
そうするとそれ買ってるとその金利差分スワップポイント受け取れるから、で人気化するのは分かります
ね。それもちろん分かりますよ、うんうんうん、で例えばですね為替が動かないんであれば、はい、その通貨を買っておくだけで毎日毎日貯金箱にチャリンチャリンチャリンチャリン落ちてくるわけですよ、
金利差分ね、
はい、ですんで普通の人普通に考えたら、はい、まあ勝てそうなわけですよね。
そうですね、
はい、まあ、これは後で話すんですけれども、実際そうじゃならないケースも多々出ているんで、それはまあちょっと今日追ってお話をしていきましょう、はいはい、でまずですねそのエマージングの通貨のエマージング通貨の中でなんで高金利が維持されているかっていうのを一つ考えていく必要があるんですけれども、はい、そのまあその理由はいくつかあるんですけれどもね、はい、まずですね経済成長が著しいので、はい、で景気がいいですよね、はい、すると景気の過熱を防ぐという意味ですでに高金利であるかという点。
なるほど、インフレをこうね何とかしようっていう。
インフレに対しても最初に抑制的にしてるということですよね、うんうん、はい、でまあ次に第2点としては、はい、先進国に比べるとやはり格付けというのが低いわけですから、はい、先進国なり他の国からお金を集めることに対してはやはり高金利で引きつけるしかない。
なるほど、
まあ、そういった
理由、呼び水のためっていう、
そういうことですよね、はい、いわゆる、まあ、言葉ですが客引きみたいな点もありますね、
は
い、
高金利で、
そうですね、はい
はい、あとは
で我々が普通ですね、うん、日本に生活していて、この前安倍さんが選挙で圧勝されて、うん、で衆議院の政策を見ていくと、はい、まあ、黒田さんちょっとサプライズ好きだったですよね、はい、ですけれども最近は、まあ、マーケットと対話を随分進めてらっしゃいますけれども、はい、少なくとも我々が日本で生活していく中ではですね、いわゆるその政治とか金融の政治とかその金融の情勢っていうのは明白ですごくクリアですよね。
わかります、まあ、新聞とか見ればわかりますもんね、何が起きているか、
ね、そうですね、はい、じゃあ例えばですね南アフリカに目を転じてみて、はい、その政治とか経済とか中央銀行この政策とかって大橋さん分かります？
あの、ね、追い切れない、もうドル円とか見てるだけで手一杯で、なんか南アフリカって今ズマ大統領が評判悪いんだよねぐらいは分かってるんだけど、
まあ、やっぱり評判悪いですよねもうとにかくなんか強権というか強引というかですね、そういうのがですねあのかなり遠くの地にいても伝わってくるんですけれども、だけどそれとって全容を把握してるわけじゃないですよね。
そうですね、はい、
で今年の、ね、夏にはですね、南アフリカの中央銀行が、はい、いわゆる南アフリカ政府によって国有化されるなんていう話が立ったんですよ。で、中銀を国有化するっていうのは、はい、いわゆる
独裁
いわゆる中銀を独裁、あの、ごめんなさい、中銀をあの国有化するっていうことは、はい、 いわゆる中銀を政府のものにしちゃうわけですから、ね、うん、いわゆる中銀の独立性が阻害されると
。そうですね、ズマさんの思い通りにしたいわけですね、
まあ、そういうことをするとですね、はい、やっぱり世界からですね南アフリカに入っていた資金がどんどんどんどん流出しちゃうんですよね。
あ、嫌がるわけですね、
はい、でここのところに来てみると、はい、南アフリカランド円のチャートなんかを見ていただくとですね、はい、やっぱり年初来安値に来てる、はい、でそんな中でですね、はい、また今度はズマ大統領がですね、はい、教育の無償化に走り出したんですよ、
はいはい、
ですると財政悪化からますますあの南アフリカランドは売られちゃう。
はい、やっぱりちょっと政治の不安定があるのもまたこういうエマージング。
そうなんですよ、でトルコもそうですよね、で去年は、ギュレンなんていう人がですね、はい、クーデターを起こして、はい、またそこで資金流出が起こっちゃいましたけれども、はい、じゃあ例えば1998年の夏ぐらいにですね、はい、アメリカの政策金利がだいたい 5.5% だったんですよ。
なあ、その時にね、本当にお金いっぱい預けてればそれだけで暮らせたみたいな。
そうなんですよ、はい、で 5.5% あると、当時のドル円が140円ありましたので、計算すると1日のですねスワップがだいたい 2.1 銭もらえるんですよ。
はい、巨額のお金も預けておけばそれで食べられるということ で、
そういうことですね。
みんなドル円買いますよね。
買いましたね、それで147.64なんてところにです、ね、夏行ったんですけれども、はい、で結局その幕切れがあっけなかったんですよね。
幕切れがあったんでしたっけ。
あったんですよ、で、はい、当時はですね、はい、アジア通貨危機の渦中だったんですよ。
あ、はいはい、
でこの余波がもろこういったところをです、ね、直撃しまして、はい、でドル円が、若干先にです、ね、売られ始めたんですけれども、はいはい、わずかにですね夏のその147.64から2ヶ月も経たないうちにですね、はい、2日でですね、はい、25円の急落をおっしゃったんですよ。
え、今2日って言いました。
2日って申し上げました。
2日で25円、
はい、
下がったの。
そうです。
いやー、すごい、買ってた人大変。
それでいわゆる大手のファンドで言えばですね、はい、タイガーマネジメントなんていうのがもう死んじゃったんですよね。
聞いたことありますね、
もうとにかくすごい嬉しい。もうあるビットは全部叩いてもそれでも多分売り切れなかったんじゃないかと思いますよ、
はい、じゃあ金利狙いでのキャリートレードっていうのはちょっと危ないかなっていう。
非常にリスキーですよね。 で、はい、でこのご質問の方にじゃあ竹内はどうしてるんだっていうふうに聞かれましたけれども、はい、最終的にはですね、はい、僕はやっぱりキャリートレードに関してはこういう歴史をいくつも見てきているので、はい、正直言って距離を置いていますというのが答えになると思います、
はい、はい、ありがとうございます。時刻は間もなく9時57分30秒になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて今日は竹内紀洋さんをお迎えしてお話を伺いました。最後、ここからの注目スケジュールですが、あんまりない、来週はもう23日祝日なんですけれども、何か注目ポイントありますか。
この中で言うと耐久財受注ですね、
うん、
防衛関連も含まれていますので、はい、若干ブレが大きいということですので、この中では一番マーケットを動かす可能性があるんで、一応注目してですね、注目したいと思いますね。
数字のブレがあるということで22日の、耐久財受注には注意が必要ということですね、
はい、
はい、今日はスペシャルパーソナリティとして竹内紀洋さんをお迎えしてお送りしました。ここまでのお相手はは
い、シンプルFXトレードの竹内紀洋でした。
はい、そして大橋ロコでした。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。西原さん戻ってきます。ごきげんよう。
さよなら。